تصا
namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami saranam gacchami
dvitiyampi buddham saranam gacchami
dvitiyampi dhammam saranam gacchami
dvitiyampi dhammam saranam gacchami
dvitiyampi sangham saranam gacchami
dvitiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkha padam samadhiyami
panatipata velamani sikkha padam samadhiyami
adinna dana velamani sikkha padam samadhiyami chachala velama sikkha padam samadhiyami
kame chachala velama sikkha padam samadhiyami
musavada samadhiyami
musavadelami sikkha padam samadhiyami
sulamelayamajjapamadattana velamani sikkha padam samadhiyami
sadhu
sadhu sadhu
sadhu sadhu
じゃあ裏の般若心経をね、読んでいきましょう。マカニャハラミタ心経
般若波羅蜜多。
屈折周圧逆主上と皆共に仏道上善ことを今からね、1時間ちょっとお話しさせていただきますので、もうゆったりとした格好してください。無理がね、なさらないようなしてくださいね。ですか。我慢してね、いう話ではないんですよ。まあ、要するに、わけのわかんない話を我慢して聞いて、我慢しただけ偉いよねって、そんな話じゃなくて、これは本当分かってもらわなきゃ困る話なので、そこはね絶対無理をしないでください。よろしいですか。はい。で、今日ねちょっと私あんまり見かけないっていうか、で私初めて会った人結構かなりいらっしゃると思うんです。あ、犬塚さんいらっしゃったね。はいはい。あ、犬塚さん適当に撮ってね、でちょっと皆さんの、ね、バックグラウンドとかそういうのが、よく、分からないままに、でも、マインドフルネス法然院、ね、っていうことを聞いてなんかあって感じたから今日いらしたと思うんですよ、ね、だからまあ今言った2つですよね、マインドフルネスと法然院、これは普通結びつかないんですよ。結びつかないですよね。多分皆さん、マインドフルネスっていうのはちょっといろんな文脈でもう聞いてる、ね、マインドフルネス聞いたことないなんてそんな人いないですよね、いくらなんでもね。もうここ、怒涛のようにマインドフルネスの情報がね今洪水のように溢れてますので、まあいろんな文脈で聞いてるはずなんですよね。でだけどもそれと法然院とは多分結びつかないと思うんですよ、ね、法然院さんって何ですかね、まあ、浄土宗のね、まあ、法然さん、ね、が、まあ、ここで、念仏三昧の生活を送られた、ね、でその頃はもうこんな立派なお寺なんてあるわけなくてね。だから法然さんがここで念仏三昧の生活をされた、それを記念して、まあ江戸時代になってからね、こういう立派なお寺が建てられてきたっていう話ですね。まあだからまあそういう、 まあ、浄土、日本の浄土仏教の、まあ、なんていうかな、まあ、本当に記念すべき場所ですね。でそれが、脈々と受け継がれて、まあ、現在まで至る、ね、でそれと皆さんがここ何年間か聞いてきたマインドフルネスというのはちょっと要するに、まあ、よく毛色が変わったって言い方しますけれども、それが全然違うってことだけは分かりますよね。ですか。で言いながら、皆さんがマインドフルネスについてどのくらいクリアなね、考え方されてるのかちょっと分からないので、ちょっとだけね、あの説明をしながら、マインドフルネスと法然が本来は結びつかないっていうのは大丈夫ですよね。そこを全然ピンとこない、大丈夫、ね、本来は結びつかないもんなんですよ、常識から言うと常識から言うと、ね、じゃあマインドフルネス、皆さんがマインドフルネスどんなんで聞きましたかね。まあ今はね、大体、まあ一つがセラピーの、ね、文脈で聞くと思いますね。まあね、うつとかね、今いろいろあって、でそれを薬じゃなくて抗うつ剤を使わないで、何とかしようよねっていう文脈で、今精神科医の人とか臨床心理士の人たちがね、盛んに、マインドフルネスっていうものを、臨床の現場で使われています。で私も、そういう精神科医のね、まあ、代表的な人が熊野先生というね人で、熊野さんと私とは対談したこともあるような、ね、関係で、まあ、大体その流れは分かってますよね。それともう一つね、まあ、皆さんの中で会社勤めてらして、その中で、あ、もううちの会社マインドフルネスの、やってるよっていうね、人たちも多いかと思いますね。まあ IT 企業を中心として、毎朝とかね、夕方とかに、マインドフルネスの、時間を設けてるね、仕事を始める前にね、10分間だけ、まあそういう会社の中のそういうなんかちょっと落ち着く部屋があって、そこにみんなが集まって10分間だけ、ね、マインドフルネスやるとか、でそれをすると非常に評判が良くて、まあ要するに心が落ち着くからってね、でそうするとまあ一日それだけやるだけでその後の、日々の心の安定に役に立つよねっていうのが、それと もちろんね、あと日本はちょっとアメリカと比べたらまだ遅れてますけども、教育の現場でねマインドフルネスを入れるっていうのもありますね。まあ今日も学校の先生何人か来てらっしゃるけど、まあ、本当に、教育の現場に入れたらかなり、生徒たちが落ち着くよね、のがある。でこれはもうみんな、セラピーとか社員研修とか教育とか、まあこれも世間のど真ん中の話で、でそこでいろんなこと言われるんだけども、言われていないことがあって、何が言われてないかというと、まあ、仏教ということなんですよ、ね。でこれはもうしょうがなくて、まあ、仏教、まあ、最初から言っちゃうとマインドフルネスというのはもう仏教そのものなんだけども、だけど仏教というものを全面的に出すわけにはいかない事情がそれぞれにあるじゃないですか、ね。セラピーの現場とかね、社員研修の現場とか教育の現場とかね、まあ、要するに仏教というのは一つの宗教とどうせ思われてますから、一つの宗教を、セラピーの現場でやるんですかとかね、どうせ言われちゃうわけですよね。だからまあそれは当然そこいら辺はちょっと曖昧にしています。これも仕方がない話であって、なので皆さんが、仏教のことをそんなに勉強しないでいきなりマインドフルネスって聞いた場合には、仏教とのつながりというのがちょっとねピンとこないのは仕方ない。だってなぜかというと、わざとぼかしてるからですね。わざとぼかしてるから、それはいいよ、もうそういう、理由があってですね。ですか。でまあでもまあ大体、もうマインドフルネスの素性っていうのは割れていて、もうそれは、 仏教から来ている、仏教のどこから来ているって言うか、もう本当に、もうど、ま、まあ、源流の一番最初の最初のお釈迦様から来ているっていうね、あってですか。でただ仏教といってもね、まあ、皆さんが、まあ、今日大体ね、まあ、本当京都大阪で関西の人が圧倒的に多いんですけども、まあ、関西ね、日本の文化は古い伝統が関西にありますから、そうなると、日本の仏教といった場合に皆さんが、まあ、お寺さんっていうね、なんとか寺とかね、そこのおっさんね、お嬢さんとかね、まあ、いろいろあって、でそれがまあイコール仏教って、まあ、普通思うわけですね。まあ、それは当然そうなんだけれども、だけどそれももうちょっと広く見るとそれは日本仏教なんですよ。何は当たり前だって言われるかもしれないけども、どういうことかっていうと、日本仏教じゃない仏教っていうのもたくさんあるわけですね。いいですか。だから仏教って言っても、まあ、2500年前に、お釈迦様が、まあ、ある真理を発見して、でそれを、代々伝えられてきて、でそれが、アジア全体に広がっていった、ね、でそしてあるいろんな流れが、その中にあるよね。で日本の我々はそのいろんな流れがある中の一つの流れに従っているんだよねっていうのが現実ですね。だからまあ日本のね、日本仏教の中にいるとなんか、浄土真宗と浄土宗は違うとかね、まあ違うんだけども、曹洞宗と臨済宗が違うとかね、まあ非常に細かい違いをまあいろいろ言うんですけども、でもそう大した違いじゃないんですよ。まあ全部日本仏教って中に全部入っちゃいますからね。でそして日本仏教ではない仏教っていうのはもう強烈にあって、でそこから比べたら、そう日本仏教の中の浄土宗と浄土真宗と浄土宗の中でも青山浄土宗とね、ね、一音院さんたちとは違うとかね、まあごめんなさい、それもそう大した違いではないんです、大きく見ればですね。で、そういうなんていうかな、今なんていうかマインドフルネスっていうものを考えるときに、この大きく見る必要性があるんですよ。じゃない と、もうマインドフルネスの本質っていうのは分からないんですよ。ですか。だから皆さんが仏教って言った場合にすぐに法然院さんとかね、まあ、京都だったら本願寺さんだとかね、あれが仏教ねって、まあそれはそうなんだけども、それも皆さんが京都で目にする仏教っていうのはあくまでも大きな仏教の流れの中の一つの、伝統に従っているってことは、いろんな別の伝統があるよねっていう話 で、その全体像を、きちんと理解した上で、日本仏教ってものを、あ、こういうふうな位置づけなのねってことを理解しないとちょっと本質が見えてこない。で特に、マインドフルネスっていうものを理解しようとしたときに、それが急所になってきます。なぜ、ここがねちょっと非常に複雑なんですけれども、じゃあマインドフルネスっていうのは、まあ明らかにこれカタカナという英語ですね。ですね。で、皆さんが普通馴染んでいる仏教の言葉っていうのは全部漢字のね。なぜですか。あ、それは当たり前で、日本仏教では全部中国仏教だからなんですよ。ですか。で今般若心経って漢字在菩薩ってね、これ何ですか。これ中国語なんですよ。ですか。我々は中国語の経を読んでるんですよ。ね。ってことはどういうことですかね。お釈迦様は中国語を話したんですかね。話してないんですよ。ね。だからそれはあくまでもインドの仏教が、中国に来て、で中国語に翻訳されて、でそれを日本で読んでるって、ただそれだけのことなんですよ。ですね。ですか。でその時に、じゃあマインドフルネスっていうのは、どういうことなの。マインドフルネスっていうのは皆さんがよく慣れ親しんだ、 日本のねお寺さんとかいうものとどうつながるのっていうことがはっきりしてないとちょっとわけわかんなくなるのね。ですか。で、このマインドフルネスっていうのは、私はなんていうかな、黒船みたいなもんなんだっていうのが私が今主張しているところで、黒船ってわかりますよね。江戸時代の末期に、ね、浦賀沖にペリーにを、ね、ペリー提督に率いられた、黒船がやってきた。でそれでみんな非常に強い不安に襲われたんですよ。なぜですかね。要するに日本はそれまで鎖国していて日本だけで存在してたわけね。でまあ日本の外にいろんなものがあるのは知ってたけども、まあある意味そういうものを無視してね、なんとかね、まあせいぜい長崎とかそこらで外とつながってきたこと。でもどうもいろんな噂を聞くと日本の外がかなり物騒なことになってるっていうことだけは分かってたんですよ。それで、いよいよこの物騒なものが、無視できない形で現れて しまった、ね、だからこれはちょっとやばいよね、これなんとかしなきゃダメだよね、今のままでこの外の物騒なものをと向かい合うことはちょっと無理だよね、そしたら我々は何か変えなきゃいけないよねっていうことで、まあ、ああいうことが起こったわけですよね。でこれで、このマインドフルネスっていうのも実はそれと同じようなもので、マインドフルネスっていうのは外から来ました。外からっていうのはどういうことですか。今言ったように、日本仏教っていうのはある一つの伝統はあるんだけども、日本仏教以外にも仏教の伝というのはたくさんあるんですよ。それは、ね、で皆さんが例えばアジアの国へ旅行した場合に日本仏教とは全然違う仏教っていうのをいましたよね。タイとかミャンマーとかスリランカとかですね。でまあ韓国とか台湾はね気軽に行けるからもう行ったことをねこの中でもたくさんいらっしゃると思うけども、韓国の仏教ももちろん違うし台湾の仏教も違う。まあでもね台湾とか韓国だったらちょっと多少似てるんですね。似てるって、どころか今さっき読んだ般若心経も彼らも読んでます、まあ、もちろん中国語を読み韓国語を読みしてますけどね。だけどもそれとは、そういう韓国とか台湾とか日本が一つのグループだとしたらそのグループに属さない、仏教があって、でそれがまあ、皆さんが東南アジアに行った場合にそこで発見する仏教なんですよ。ですか。でそこに伝えられてきたのが実はマインドフルネスで、ね、でそれが、平成の時代に日本にやってきました、ね、でそういう時代背景があるんですけども、このあたり大体皆さん頭に入ってますか、それともそんな話聞いたことがないっていう感じですかね。ちょっと分かんないんですけどね。なので整理するとマインドフルネスっていうのは日本仏教ではない別の仏教の伝統の中でずっと発展してきて、でそれがここ20年の間に日本にやってきました、ね、そしてそれは仏教なんだけども仏教のままだとちょっと使い勝手が悪いので、ちょっと仏教的なものをぼかししてセラピーの現場とか教育の現場とか社員研修の現場でやってるっていうのがまあ実際のとこなんですよ。までは大丈夫ですか。大丈夫ね。でじゃあその時にねこの には古くから仏教ってあったんだけども、その中でマインドフルネスっていうのはあんまりないわけではないんだけども、あんまりはっきりしてした存在としては存在していなかった。でそしてそれが、ここ20年の間にやってきました。でいいですか、これは歴史的な事実ですよ。これは私の意見というよりかただ事実を述べてるだけなんですよ。でここからが私の意見なんだけども、そういう日本の仏教の伝統の外にあったものがここ20年の間にやってくることで、ものすごい刺激を受けたんですよ。で私自身ももうその一人で、私もかつては、日本の曹洞宗に属していた人間で、曹洞宗の中で、ずっと修行や勉強してた人間なんだけども、ちょっとねこのどうもマインドフルネスっていうのは日本仏教の外にあるよね、そしてそれはものすごくなんか重要なものだよね、だからこれをちょっと勉強しないとこの先全く進めないなっていうね、いうのようなことがあったんで、ちょっと私ミャンマーまで行ってね、それを勉強してきて、でそれで、今は、日本仏教とミャンマーの仏教と、ね、それを、両方やりながら、見えてきたものをやっているっていうね、実っていうところなんですよ。いいですか。でここ、それはいや私はちょっとねマインドフルネスだけやればいいって、そんなあのミャンマーの仏教とか日本仏教は私関係ないですっていうわけには実はいかないんですよ、ね、あのここをちゃんと抑えないと、マインドフルネスっていうことは理解できないんですよ。ですか。はい、じゃあもうマインドフルネス入りますね。マインドフルネスでどんなことを聞いてます。まあいろんなね、いろんな先生がいろんなことを言ってるかもしれない、言ってますけどもそんなにねマインドフルネスそんな複雑なもんではなくて、だから、先生たちも、言うことは大体同じようなこと でそれをちょっとねニュアンスを変えたり表現を変えたりしながら言っているだけで、でどういうことを言ってるかっていうと、今ここにいるってことね。でそして好き嫌いなしに物事を客観的に観察する、だいたいそんな感じでしょ。他に何か聞いてます？聞いてね、聞いてるとは思えないんですけどね。はい、もう一回言いますね。今ここにいる、ね、好き嫌いなしに、そして客観的にありのままに物事を観察する。でそういうことをした時にどうなるって言われました。心は落ち着く、ね、非常に静かになる、非常に集中できる、ね、感情の波が荒立たなくなるとかね、いろんな、ことを聞いていると思います。ですか。でもなぜそうなるかって聞いてます。そこでは多分聞いてないんですよ。いや聞いてないと分かりますよ。それだってあのそんな説明ないですから、ね、ですか。でね、今マインドフルネスっていうのが、今ここに好き嫌いなしに客観的に観察するねことが大事だよねっていうことになっているっていうことはどういうことですかね。それは我々の心は普段はその反対だって話じゃないですか。ですよね。だって我々の心が普段からそうだったらばわざわざマインドフルネスのねあれをしなきゃいけない、する必要ないわけですよ。だから今の反対でしょ。我々は今ここにいない、ね、で好き嫌いばっかり、ね、そして客観的ではなくて主観的、ね、それが我々の普段の心の在り方で、ね、そうであるから、その正反対を、目指さなきゃいけないっていう話 なんですよ。ですよね。でもこれは、この中でね、皆さんが多分マインドフルネスの会とかに参加して、ちょっといろいろマインドフルネスをねちょっとかじった人いるかと思います。でそれで、それが果たしてうまくいったのかどうか、ね、かなりちょっといろいろ疑問があるだろうし、でまあ当然ねうまくいかなかったとしても一生懸命やればなんとなく少しずつうまくいってるような気がするっていうねいうあたりではないかなと思います。ですか、ね、で、ここら辺でね、この我々の心の在り方と、その正反対であるマインドフルネスっていうもの、この関係をちゃんと見ないとマインドフルネスがわからない、ね、で今、マインドフルネスがこうあって我々の心が今ここにいない、どこ行ってるんですか。皆さんどこ行ってます。未来へ行きますよね。過去へ行きますよね。ここ今京都だけども、もう東京にも行けちゃうし、ニューヨークにも行けちゃう。ね、それ悪いことなんですかね。未来行ったっていいじゃないですか。過去行ったっていいじゃないですか。ね、今肉体は本人の工場にいるけども、東京行ったっていいじゃないですか。ニューヨーク行ったっていいじゃないですか。つまり今ここにいなきゃいけないっていうのがマインドフルネスってことは、我々の心は今ここにいないっていうんだけども、今ここにいないってことはそんなに悪いことですかね。でだって今ここにいないってことは悪いことだってことは分かんない限り、今ここにいるっていう意味ないでしょ。言ってること分かります、ね、だから、今ここにいないっていうことが一体どういうことなのかが分からない限り、今ここにいるっていうことの意味も分からないって話なんですよ。ですか。なぜ未来に行くことが良くないことなんですか。なぜ過去に行くことが良くないことなんですか。いいじゃないですか、過去行ったって未来行ったって。そんなの私の勝手でしょうって話ですよね。なんか未来行きたい、なぜわざわざ今ここに戻されるんですかっていう、そういう話ですよね。あと好き嫌い、好き嫌いあるに決まってる、好き嫌いのどこが悪いんですかって、ね、話になるじゃないですかね。え、客観的に見なきゃいけない、そんな大きなお世話ですよ。主観的に見てどこが悪いんですかってね、話で。ここら辺をきちんと見てください。ですか。つまり、このマインドフルネスっていうのは、まあ仏教で、仏教っていうのはまあいろんな考え方あるんだけども、まあ薬とか治療法とかね、いうふうに捉えると非常に正確かな。でつまりなんか美味しい食べ物だったらば、あ美味しい美味しいって食べるけども、薬っていうのは美味しい美味しいって飲むもんじゃないですよね。薬はね、薬っていうのはある目的を持って飲むもの。どういう目的ですか。今皆さんの体に何か不調がある、痛みがある、ね、でその痛みとか不調を治すために薬を飲むわけですよ。薬そのものは苦いから、ね、わざわざ苦いものを食べる飲む必要はないわけで、でもそれでも飲むのは体に何かの不調があるからですか。でマインドフルネスっていうのは薬だとしたら、一体どういう不調を、どういう 苦しみを乗り越えようとしているのかね、ってことになりますね。で、今言ったマインドフィネスっていうのは今ここにいる、そういう薬だったらば、その反対ってことは今ここにいない。じゃあ今ここにいないのがなぜ苦しみなんですか。よく考えてみてくださいね。はい、今ここにいないで未来へ行きましたね。未来っていうのは何か、何が起こるか分かんないからワクワクしますよね。楽しいじゃないですか、ね、未来考えるの楽しいね。だから今ここにいないで未来に行くのがどこが悪いんですかってなるんだけども、なるんだけども皆さんも知ってますよね。楽しいだけじゃないですよね、未来を考えるというのはね。ちょっとここ本当見てください。じゃなかったら今ここに戻る意味がないんだからですか。我々は未来へ飛んで、本当はワクワクするために未来へ飛んだはずなのに、どういうわけだか皆さんは何を始めますか。心配を始めますね。ああなったらどうしようとかね、こういうことになったらどうしようとか、ありとあらゆること自分の心配もそうだし、自分のお子さんの心配、自分のパートナーの心配で、自分の両親の心配ね、もうありとあらゆることを心配して、で自分の身の身にだけだっていろんなことがこれから先起こるんだけども、それが両親とかパートナーとか子供とかね、言ったらもうどうせいろんなことが起こるに決まってるじゃないですかね。だから皆さんはもう心配で心配でたまらなくなってくるですよね。で、いやだけどそうやって未来をいろいろ考えるから、我々は未来についていろいろ準備できるから、だから未来を考えてるでしょ。でそうなんだけども、皆さんが本当に未来について考える時のことを本当に思ってくださいね。未来なんてあれだけども、まあ明日でもいいですよ、明日でもね。明日何をするのかね、考えた時に、明日何をするってもうせいぜい数秒で考えられることなんですよ、ね、なんだけども我々の心はもう明日起こるかもしれないね、いろんなことを考え始めちゃう。本当に無駄なことをするわけなんですよ。ですか。で過去についても同じですよね。過去にいろんな楽しいことあったじゃないですか、ね、ああそれを思い出して、ああ楽しかったなで済みますか。過去の話っていうのは済まないですよね。過去の記憶をたどっていくうちに嫌な記憶が蘇ってくるね。嫌な記憶が、でどういうふうに蘇ってきますか。何回も何回も夫婦として何十年生きてきた、30年前に自分のパートナーに言われた屈辱の言葉が未だに頭から離れないってねいくらでもありますね。あなたはあの時こう言ったでしょってね、それを何回繰り返すかと、もうすでに1000回は繰り返してるね。もう山ほどいるじゃないですかね。で何かそこから生まれますかね。ね。で、あなたに謝罪してもらわない限り、私は幸せになれないから謝罪してくださいってね。でも もう私らが何十年生きてきて、お互いにお互いをいろいろ気づき合って生きてきてるから、その一つ一つを取り上げて謝罪してもらわなきゃ私は幸せになれないと思い込んだらもうキリがないですよね。もうとにかく相手を訴えて謝罪を求める、もうこれで人生を本当ほとんど終わっちゃいますよ、ね、未来についてもいろいろ心配しているうちに何にもポジティブな準備をするために未来を心配したはずなのに、あまりにもいろんなことが不安になっちゃって何も身動き取れない、ね、とか。だから要するに何が言いたいかというと、私らの考えていることのほとんどは実は無駄なんですよ。わかります？未来についても過去についても意味のないことを考えているですね。だから、この私らが、何かを考え始めた時に私らの心っていうのは必ず暴走してしまう。暴走してそれは、私はよく映画とかね、いろんな言い方をするんだけども、映画をこしらえてしまう。そしてその映画っていうのは必ずリアルに思えてしまうんですよ。いいですか？このあたりが分かんないとマインドフルネスって意味持たないんですよ。だからマインドフルネスっていうのは今ここに戻るってことでしょ？ってことは普段は今ここに戻らないで一体何をやってるのかっていうことを本当に分からないと今ここに戻ることの意味が分かりません。ですか？で、我々は今ここに戻らないで何をやってるかっていうと、簡単に言うと我々の心は映画を作ってるんですよ。映画を。だから映画っていうのはこれは作り放題なんですよ。作り放題過去の映画、未来の映画、それから誰か他人の映画、ね、他人に対する映画、ね、ですか。で、そういう映画をただ見て、で、映画ってものの急所は、それを映画だと思わないで現実だと思って、はい、これで皆さんの人間関係の悩みの本質はたったこれだけのことです。皆さん人間関係なんで苦しいんですか？皆さんは誰かのね、話の中に自分の名前が出ただけでビクッとするじゃないですかね自分の名前が出ただけでビクッとするでしょ。で、それで、いろいろ批判されてしまうね。で、実際に自分がやったこととか言ったことに対して批判されるんならいいんだけども、もうそうじゃないですよね。自分が言ってもいないことをやってもいないことをしたとされて批判される、もうそればっかりでしょ。実際そうじゃないですか。で、皆さん思いますよね。なんでってね。なんで当たり前なんですよ。いいですか？我々は我々の頭の中に映画を作る装置ができていて、だから映画だからフィクションですよね。フィクションで、そしてフィクションだから、まあ、ここがね、その登場人物が全くのフィクションだったらいいんだけれども、その登場人物は実在の人物なんですよね。実在の人物がその映画の中に出てきて、だけども実在の人物を使いながらもう勝手に映画作るから、だからその実在の人物がやったこととか
言ったこととかもう一切関係ないんですよ。でこれが実際に今皆さんこの人間社会に起こっていることじゃないですか。でしょ。ね、なんだけどもこの映画と事実の区別がつかないから我々は悩んでいる。だけどもそれが全部映画だとことが分かったら誰かの噂話の中に皆さんの名前が出たとしても皆さんは一切気にする必要はないって話だよね。なぜその人が勝手に私の名前を使って勝手に映画を作ってるに過ぎないからね。でそういう人間の心の何とも言えないところ、もう皆さんそういうのはテレビニュースの中でも嫌ってこと見てますよ、ね、この間も煽り運転があったんですよね。で煽り運転が本当にあれ面白いのは、あの煽り運転してた人、ね、2人捕まっちゃったけども、なぜあんなことしたか本人たちが言ってましたね。自分は被害者だから煽り運転をされたとあの二人は思い込んで、だから煽り運転をした相手を正義のパンチを生みましたっていうね。だけどもそれを客観的に、記録しているね動画があったから、もう明らかに誰が加害者で誰が被害者かっていうのははっきりして、だからまあ捕まっちゃったんだけども、だからそのぐらい事実とは全く正反対の映画を我々は見ることができるですか。だから我々は一人一人が頭の中で勝手に映画を作って、そしてその映画を現実だと思って行動しているっていうのがこの世界の本質です。でこう見れば大体大体じゃない、全ての人間社会で起こることっていうのは分かるんですよ、ね、ある人の頭の中で悪い存在がいて、でその悪い存在をどうしてもやっつけなきゃいけないって言って、その人はその悪い、ものに攻撃を仕掛けた。だけどもその人にとって悪い存在っていうのは世界の全ての人にとって愛される存在であった。なぜあれだけ愛される存在があんなひどい目に遭わなきゃいけないのってみんなは分かんなかった。だけども簡単ですよね。ある一人の人にとってはこの世界中に愛されているものが悪の象徴になって、この悪の象徴をやっつけなきゃいけないってそう思ったからですね。もう今何について喋ってるか分かって知ってると思いますけど、まあこう京都だからあまり言いたくないんですけども、実はそうなんですよ。ですか。だから我々はもっと極端なことを言うと夢見てるんですよ。皆さん思わないでしょ。自分は現実を生きてると思ってるじゃないですか。現実をね、違うんですよ夢見てるんですよ我々は。ですか。だから、仏教だとよく目覚めるって言い方するでしょ。それこそブッダね、ブッダっていうのはあれは動詞の過去形の動詞なんですよ。要するに目覚めた人っていう意味なのね。これ変じゃないですかね。だってみんな今起きてるじゃないですか。まあ寝てる人はいないですよね、さすがにねみんな起きてるじゃないですか。だけどなぜ起きてるのにわざわざ目覚めた人なんて言うんですか。もう簡単ですよね。本当の意味でブッダっていう人は本当の意味で目覚めたってことは、我々はみんな 寝てるって話なんですよね。夢を見てるって話でですか。じゃあどういう夢を見てるかっていうと、この、頭の中にで映画を作って、でそれがそういう夢を見ていくって言ったって、皆さんは絶対にこれには賛成しないんですよ。なぜ？だって私がそう思ってるのこれ現実だからと思ってるからね。ですか。なんだけども、この我々が現実だと思っているもの、それが全部夢だった、映画だった、仮想現実だった、ね、でそこから覚めていくためにやるのがマインドフルネスなんですよ。ちょっと話が違ってきましたよね。なんかマインドフルネスなんか心が落ち着かないからね、落ち着かないから集中するためにマインドフルネスやるなんて、まあ、嘘ではないんだけども、そんなレベルの話ではないんですよ。ですか。で落ち着かないっていうのは何、どういうことですか。落ち着かない、なんで落ち着かないですか。なんで今ここにいないんですか。どこに行っちゃってるんですか。あなたは今ここにいないでどこに行ってるんですか。映画の中に行ってるんですよ。映画の中にですか。過去という映画、未来という映画、自分は被害者だという映画、ね、自分はどうしようもない人間だという映画、そういう映画をぐじぐじぐじぐじ見ているっていうのが我々ですね。私は誰かの被害者である、私は誰かによってもめちゃくちゃにされた人間であるとかね、もういくらでもありますね。この誰かっていうのは今いろいろあるんだけども、まあ、まあちょっとでもカウンセリングとかね、そういうので聞く立場に立った人ならみんな知ってるはずです。もう延々と同じ話を繰り返す、延々と、もう勘弁してよっていうぐらい繰り返すね。だから、今我々はそういうふうにしつこくしつこくしつこく未来のことを心配して、過去のことを心配して、自分は被害者であると誰かを恨んで、ね、そういうことをやって、でその中で何とかしようとしてるんだけれども、何とかなった試しってないですよね。ないでしょ。ね、心配し始めてその心配が解決したってことないじゃないですか、ね、過去のことを思い出して過去の、ね、やって謝罪し、あの人に謝罪してもらえばなんとかなると思ったけど謝罪なんかしてくれないじゃないですか ね, ね、自分は被害者だと思ってあの人が、ね、頭下げてくれたらすっきりするのにって言いながら下げてなんかくれないんですよ。なぜですか。全部映画だからですね。ですか。だからマインドフルネスっていうのは心が落ち着かないのを落ち着かせるため、まあ軽く言えばそうなんだけども、心が落ち着かないのはなぜかって言ったらば、我々が映画を作ってるからですか。でこれ、ここを見抜かない限り、マインドフルネスっていうのは意味を持たないです。でそれで、はい、じゃあこれが映画だと分かりました、いや簡単に分からないと思いますけども簡単に分からないと思いますけども、とにかくね、今皆さんがもう心配で心配でしょうがないもの、を一旦置いてください、ね、それを何とかしようとしていろいろやってきて、それで、まあ、ある意味行き詰まっちゃったんだから、ね、それを置いて、でマインドフルネスの指示に従う。でどういうものですかね、例えば呼吸を見るとか、 体の感覚を見るとか、ね、いろいろありますね。マインドフルネス対象というのは、それなぜ大事なんですかね。呼吸って何でしたっけ。吸ってることに気づいている、吐いてることに気づいているですか。体、右手の感覚に気づいている、ね、胸の感覚に気づいている、これどうして必要なんですか。それは呼吸に気づいていないと皆さんの心は映画を作ってしまうから。そして映画を作るっていうことと呼吸に気づくっていうのは両立不可能だから。だから呼吸に気づくことによって皆さんは自然と映画を作ることから解放されるですか。いや、そんなこと言ったって私はいろんなことを考えてしまって、まあ、そりゃそうなんですよ。だけど今不安で不安でしょうがないもの、それものすごいリアルですよね。ものすごいリアルですよね。現実以外何もんでもないですよね。何を失礼なこと言うの、映画なんで、映画じゃないですよ、現実ですよってね言いますよね。だけど騙されたと思って息を吸ってること吐いてることに気づくね。吸っている、吐いている、吸っている、吐いている。まああと歩く瞑想っていうのがあって、まあ右足左足、右足左足に気づく、ね、なぜ大事なんですか。右足に気づき左足に気づいていると皆さんは映画を作る暇ないんですよ映画を作る暇がないわけね。で皆さんがあれだけこれだけは絶対現実だなんて思っていたものが現実ではないってことが分かってくるですか。もうそれだけでかなり人生はすっきりします、本当に。だからもちろんね、一生心配し続けたいならどうぞしてください。ずっと過去のことを考えていたいんだったらそれもいいでしょう。ずっと未来の心配をしたいんだったらそれもいいでしょうし、で自分は被害者だと思って誰かのことを恨んで一生過ごすのもそれはいいかもしれない。あんまよくないか、あんまよくないかな。よくないかな。だけども、こういう人生のいろんな悩みとか苦しみっていうのは、全部映画なんだって気づくだけで、皆さんの人生はかなりすっきりしますよ。本当に。ですか？だから、我々の整理すると、我々の普段のこの心の働きっていうのは、過去や未来や、ね、あの人やなんかで勝手に映画を作ってしまう、ね、でだけどもそれは映画だからどうにもならない。でそこから覚めるには映画を作る暇を与えないで、ね、吸ってることを吐いてることに気づいていくですか。はい。でそれで、まあ、そこまではね、大体マインドフルネスの話なんだけども、ちょっと法然院さんとつなげなきゃいけなくてね、ここはお念仏っていうのをやっています。お念仏っていうのは、南無阿弥陀仏、ね、今からもうちょっとしたら阿弥陀様のところ会いに行きますけども、阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、ね、する。 まあ、要するにアミタバブッダに対して、阿弥陀仏に対して南無っていうのはまあ完全に帰依をすることなのね。じゃあそのアミタバブッダっていうのは一体どこにいるの？まあよく西の方に行くというとかねいろんな言い方をして、まあ、要するに自分の外になんかアミタバさんみたいな人がいるとかね、でその人に対して「アミタバさん、なんか助けてください」とかねいう話だったらば、今ずっと説明してきたマインドフルネスはなんか全然つながらないですよね。だってマインドフルネスはあくまでも自分が、ある意味自分の力でそういう自分の映画の中に入らないことを、自分で自力で頑張っちゃうことだから、それと南無阿弥陀仏っていうのはつながらないですね。だからちょっと2つの伝統はちょっと今まで分かれていたんですよ。ですか。だけども今ね、我々のこの普段の心っていうのが過去とか未来へ飛んで、未来へ飛んでるってことは映画を勝手に作っちゃって、そしてその映画を信じ込んじゃって、だから今映画映画映画って言ってるけども、皆さんも映画なんて思ってないですよ。現実だと思ってるよ。だって私が被害者で実際に加害者ここにいるじゃないですかってね、と思ってます。だってあの人こんなこと言われたのは事実なんだからってね。事実かもしれないけれども、あの人に侮辱されたあの場面をあなたは一体何回思い出しましたか。すでに1000回思い出してる。これ変じゃないですかね。変と思いません？だから私はこの人があなたを侮辱したっていうのを否定はしてないですよ。それは確かに実際に事実として起こったかもしれない。だけどもあの人に侮辱された場面を1000回思い出すっていうのはこれちょっと変じゃないですか。つまりあの人に侮辱されたのは歴史的には歴史的事実として1回なんですよ、ね、だけども我々はそれを頭の中で1000回繰り返すことをいくらでもできます。できます。ってことは実質上1000回侮辱されたって話になるんですよ。これ私らのやってることの本質ではないですか。つまり全く侮辱されてもいないのに侮辱されたっていうことを捏造してるわけではなくて、侮辱されたってことは事実あるかもしれないけれども、それとその場面を1000回思い出すってことは全然別の話でしょ。ですか。でこの1000回思い出すっていうことを我々の心がやってしまうんですよ。ですか。でそういう心を手放すために今マインドフルネスっていうのがあって、でそれで吸ってることに気づいている、吐いてることにマインドフルネスである、今ここっていう場所にいる、なぜ今ここじゃないとこで映画を作ってたからなんですよ。ですか。今ここじゃない場所で映画を作ってたから、今ここに戻ることで映画を作らないね。それで、でその時に、今もう一つ大事なの、好き嫌いなしにっていうのがありましたね。この映画の世界にいた時に我々は好き嫌いばっかりなんですよ。好き嫌いばっかり。これもすぐ自分の心をチェックすればすぐ分かります。好き嫌い好き嫌いね、いろいろ反応してしまう。でもこっから出た時に皆さんは好き嫌いっていうものから解放されているですか。つまり我々の心はいろんなことがあって、 ゼロから全くフィクションを作っちゃうこともあるけども、現実からほんのちょっとだけ持ってきて、それで非常に歪んだ現実を作ることもある。でそういうものから全部解放されるのがマインドフルネス。そのために今呼吸とかいろんなものにマインドフルネスであるってことですね。でそうすると何が見えてくるか、この今、この私のこのいろんなことを考えてしまう心、映画ばっかり作ってしまう心、ね、好き嫌いばっかりの心で、それを手放したところに今まで全然見えなかった、もう一人の自分っていうものを皆さんは発見していくですか。本当の自分とか皆さん好きじゃないですかね。だけど本当の自分を探すって言ったってなんかよ、まあ、大体わけわかんなくなるんだけども、だから皆さんの中にまあ2人っていうかな、2つの自分がいると考えた方がこのマインドフルネスっていうのは多分一番わかりやすいと思います。つまり一人の自分はもう映画ばっかり作ってしまう自分ね、今ここにいないで好き嫌いばっかりで、加害者なのに被害者だと思って、侮辱された場面を戦から思い出して、それで苦しくてしょうがない、そういう自分と、でそれを手放して最初は吸ってることを吐いてることに気づく、右手左手に気づく、ね、そういうことをすると今まで映画ばっかり作っていた自分ではないもう一人の自分というのが見えてきます。いいですか。でこのもう一人の自分っていうものを実は、日本の仏教では問題にしていたんですよ。でこのもう一人の自分っていうのは、もう好き嫌いなしなのね。だから、映画も作らないわけね。だからもう何か心が汚れるってことももうないんですよ。ですか。だから我々のいろんな全ての悩み苦しみっていうのは今までの自分が全部こしらえていた、ね、ここで今までの自分がこしらえていたっていう方をした方がいいと思いますよ。未だに自分は被害者で、あの加害者のために苦しんでいたらもうちょっと加害者の人どうにもならないじゃないですか。だけども今までの苦しみっていうのは全部自分が作っていたよねってなった時に、そしたら、この今までの自分を手放しちゃったら今までの自分が作っていた苦しみから全部解放されるってことになります。このあたり、ここはねちょっと修行のしどころなんです。マインドフルネスのしどころで、でこのあたりをマインドフルネスによってちゃんと見た上で手放すことができたら、皆さんはもう一人の自分というものに出会っていく。でそのもう一人の自分には苦しみはないです。よく皆さんね、あのマインドフルネスとかヴィパッサナーで、ヴィパッサナーをしたならば全てのネガティブな、ね、感情から解放されるって聞いたじゃないですか、ね、でもなかなかうまくいかなかったですよね。でもそれはやり方があまりにもまずかったんで、今までの映画ばっかり作っている、自分がなんか一生懸命、ね、見たところでちょっと無理で、その映画ばっかり作っている自分ではない何かが 登場してきて、でそれがヴィパッサナをしてる、マインドフルネスをしてると考えたらわかるでしょ。だってそのネガティブな感情っていうのは今までの自分が作っていたんだから、そうじゃない自分が出てきたらもう関係ないんですよ。そしてそれはもうもっとねすごいとこまで行って、どういうことかというと、我々が生阿弥陀仏を言うとお浄土へ往生できるっていうね、お浄土ってのはどういうとこかというと苦しみが一切ない場所なんですよ。ね、そういう場所があってそこへ行けるって話になったけども、まあ現在じゃちょっとみんなすれかしになってるからそんなお浄土なんかあるわけないだろうってね、っていう話、ね、いやどこにあるんですかって、ね、だけども今、今までの話を見てくるとなんかお浄土って存在してるように思えてきません。まだかな、無理かなね。お浄土っていうのはそういう、悩みとか苦しみが一切ない場所、ね、でそれはなぜ、だって悩みとか苦しみがどうやって作ったかもう分かったじゃないですか。私が作ったんですよ。私が作ったんだから、だからそれどういうこと、私が作るのやめればいいって話じゃないですかね、私が作ったんじゃないんだったらばどうしようもないですね。私が作ったんじゃない苦しみがあるんだ、もうどうしようもないですから。だけどこの苦しみは自分はこの苦しみはあなたが作ったんだよって言ったら、それなんか私があなたを責めてますかじゃないですよね。この苦しみはあなたが作ったんだから、だからあなたが作るのをやめればいいって話なんですよ。こんなに希望にあふれた話なくないですか。だから、この今日は映画っていうことでどうやって自分たちが苦しみを作ってるかについてお話ししました。これを徹底的にちょっと見てください。そしたら今まで自分は苦しい苦しいと思っていた、で苦しいのはあのせいだこのせいだあのせいだこのせいだ散々やってきた、だけどもうどあこいつのせいだってなるわけね、自分のせいだってなるわけね。でこれは何か自分をいじめることになるんですか。ならないんですよ。これは自分が苦しみを作ってきたから、だから自分が苦しみを作るのをやめればいいっていう恐ろしくポジティブな話になるわけ。わかります。そしてその苦しみを作ってきた自分がマインドフルネスを通して苦しみを作る構造が分かって、でその上でだからああもうバカバカしいからやめたってなったら、その時我々は苦しみを作ってきた自分を離れてもう一つの自分の方に行きます。ですか。でこの人の名前なんていうか知ってます。この人の名前、ね、こっちの名前はみんな知ってますよね。この人は田中さんとか鈴木さんとかね、みんな言って、いや私は山下って言うんですけどねこういう名前は知ってるわけね。だけどこの山下とか鈴木とか田中っていうのが、苦しみを作ってきたんですよ。で私はもう苦しみを作るのをやめたんですよ。もう苦しみのがどうやって作るかもう分かったから、だからもう私はもうやめますってやめたわけね。やめた後に苦しみを作らない自分が見えてくる。この人の名前が実はいろんな名前があるんだけどもいろんな名前があるんだけども、一つの名前が観音様とかね、一つの名前が阿弥陀様とかね、なってくる。なんで、ってことは私が観音様なんですか、私が阿弥陀様なんですか、わけわかんない。だって阿弥陀様ってあそこにいるはずじゃないですかね。今から会いに行きますけどね。観音様ったら、 ね、京都もいっぱいいろんな観音様いる。だって観音様ってお寺の本堂のね観音堂にあるいるあの人たちじゃないですか、ね、この私が観音であるわけないよね、この私が阿弥陀様阿弥陀であるわけないよねってねなるじゃないですか。違うんですよ。いいですか。皆さんが苦しみを作ることをやめたときに、苦しみをずっと作ってきた自分とは全く違う何かが自分の中にあって、これ全く違うんですよ、全く違うんですよ。その全く違う何かのことを阿弥陀様とか観音様とかって言ってただけなんです。いやこれは別にあのとんでもないこと言ってるわけじゃない。仏典って実はそうやってそうとしか書いていません。本当に本当に仏典にはどこにも阿弥陀様がいます、阿弥陀様にあれしますなんてそんなこと書いていないんですよ。本当に観音様今観自在菩薩と呼んだんですよ。今観自在菩薩なんて人が誰かいるんですか。いないですよ。観自在菩薩って皆さんのことなんで、皆さんのそのままの皆さんじゃないんだけども、皆さんが自分の苦しみを作るのをやめた時に見えてくるものが観自在菩薩ですか。だからマインドフルネスっていうものを通して、結論から言うと我々はどうやって自分が苦しみを作ってきたかが分かる。そしてマインドフルネスを通してその苦しみを作ることをやめることができる。そしてその苦しみを作るのをやめた時に我々は苦しみを作ってきた自分とは違う何かを発見する。それが観音様であり阿弥陀様であるっていうだけの話。それでマインドフルネスとポーネインがつながるってことなんですよ。まあ、これ言ってるのは今のところ私だけなんだけども一応マインドフルネス先生はそこまで言いません。あの、今ここにいてみんな心を落ち着けましょうよねってぐらいまでしか言いません。だけどもこれを本当に突き詰めていったら、マインドフルネスによって見えてくるのは自分が観音様であるっていうことです。ちょっと話ちょっとねこんな簡単にちょっと、縮めちゃったんだけども、まあこれをもっと細かく丁寧に言わなきゃいけないから、まあ、それはね私が毎週毎週話してますので、一本案のサイトに、でポッドキャストとして流してますが、それを聞いてもらったら、皆さんは自分がの苦しみを作ってきたもうそういう存在なんだけども、同時に、それに気づいてマインドフルネスによって気づいてマインドフルネスによってそれをやめた時に、皆さん全く新しい自分を発見するよね。でそれが観音様である阿弥陀様だよねっていうことが見えてきます。でこれが日本にマインドフルネスが来た意味です。そうじゃない限り自分が阿弥陀様であるとか観音様であることは分かんなかったんですよ。マインドフルネスを通さないと。でマインドフルネスを通すことによって、日本で古来ずっと昔から言われてきた生阿弥陀仏とかそういうことがようやく理解できてきたっていう、これがね今のこういうこの仏教の動きを今仏教 3.0 とかね、まあ、勝手に言ってるんですけども、これが今一応仏教の最先端の考え方です。今それでいろんな対談とかね、あの定談とかいういろいろカルチャー戦とかそういうところでね、私 と、私の名優である藤田一生さんとかね、哲学者永井仁さんとかを交えて今ガンガンやってます。今のこの話に興味を持たれたら、今我々がやってることにね、関心を持たれたら全く新しい仏教が見えてきます、ね。その新しい仏教というのは全然日本仏教とは違うかって そうじゃないですよ。南無阿弥陀仏は日本仏教ど真ん中じゃないですか。でもよく分からなかったじゃないですか、ね、お浄土があるのかないのか分からなかった。だけどマインドフルネスを通してあお浄土って本当にあるよねってことが分かる。それがマインドフルネスとをこの法然院っていうねとこでやる意味ですね。はい、じゃあ本当の自分に会いに行きましょうね。その隣の部屋にいますからねその前にね、最後のところに四愚誓願っていうのがあって、それが大乗仏教の人は読むんだけども、それが本当の自分が分かった後で、どういう生き方ができるかということですね。 3回繰り返します。
衆生無辺誓願土仏道無常性